こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。こんにちは、ほんの要約とレビューをします。文庫生き物の死にざまはかない命の物語は、農学博士で雑草生態学を専門とする稲垣栄養が、多様な生き物の生と死の局面を通して、生きることと死ぬことの意味を考えさせる科学エッセイ集である。ベストセラー、生き物の死にざまの姉妹編として位置づけられ、皇帝ペンギンや月のアグマ、セミ、カエルなど身近な種から過酷な環境に生きる中までのエピソードが短編形式で綴られる。扱うのは残酷さを含む自然の摂理だが、単なる卑猥や知識の羅列ではなく、観察と生物学的な視点を軸に、命が次へ受け渡されていく仕組みを丁寧に描く点が特色だ。生き物イラストも多く収録され、読みやすさと理解の助けになる構成となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、愛か本能かという問いを立てるこそ伊達のドラマ。本書は第1部で、子を守り育てる行動を入り口に、愛と本能の境界を読者に突きつける。例えば、皇帝ペンギンの父親が、氷と吹雪の世界で長期間に渡り絶食しながら卵を守るというエピソードは、献身の美談として消費されがちだが、著者はそこに生物としての戦略と過酷な代償を見せる。同様に、コチドリの激図行動のように外敵の注意を自分へ向けさせる振る舞いも取り上げられ、そこには感情的な共感を誘う場面と遺伝子を次世代へつなぐ仕組みとしての冷徹さが同居する。月のアグマの母子をめぐる話では、自然の外側にある人間社会の介入も重なり、こそ伊達の努力が必ず報われるわけではない現実が示される。読者は命をつなぐための行動が、上書だけでは説明できないことを受け止めつつ、それでもなお胸を打つ理由を考えることになる。次に、今を生きるという時間感覚とは、かなさの具体例。本書の底流には、明日の命も確約されない環境で生き物が今を生き切るという時間感覚がある。セミの章では、地中で過ごした時間の長さに比べ、地上での成虫期が短いこと、さらに床に失敗して力尽きる個体もいることが語られ、高価なさが観念ではなく、具体的な出来事として立ち上がる。こうした視点は寿命の長短そのものよりも、節目で命が途切れうる確率の高さや失敗が即死につながるいかめしさに焦点を当てている点が重要だ。さらに、毎年熱帯から日本へ飛来しても冬の寒さで全滅してしまう薄履きトンボのように、季節と環境条件が生存を左右する例も提示され、個体の努力では超えられない制約が描かれる。著者の文章は短編で読み進めやすい一方、読み終えると人間が先送りしがちなうの実感を取り戻させる。儚さは絶望ではなく、今この瞬間の選択と行動を際立たせる装置として働いている。さらに、生き物と人の関係が生む命の距離感と倫理、第2部では、生き物の死が人間の生活や価値観とどう結びつくかが扱われ、自然の外側に立っているつもりの人間もまた生態系の一部であることが見えてくる。シラスやイワシのように食卓へ届く存在は、海での回遊や捕食、そして人の手による採取を経ており、普段は切り離している鵜の履歴を思い出させる装置になる。また、月のワグマのように人里へ近づいた個体が撃たれるといった話は、害獣対策という言葉で整理されがちな現実を命の視点へ引き戻す。著者は人間を一方的な悪として単純化するより、文明や生活圏の拡大が生き物の選択肢を挟める構造を示し、読者に考える余地を残す。結果として読む側は干渉だけでなく、共存や管理の難しさ、そして自分の暮らしがどんな死とつながっているかを点検することになる。自然観察や生命教育の文脈でも活用できるのは、知識を与えるだけでなく、距離感の取り直しを促すからである。そして、摂理と残酷の同居を直視する生態系の現実、第3部の主題は、自然が美しいだけではなく、残酷さを内包しているという事実である。例えばカエルがモズに串刺しにされるといった描写は、弱肉強食を抽象語で済ませず、具体的な形で読者の前に差し出す。その上で著者は、残酷に見える出来事も生態系の物質循環や捕食物の生存と結びついていることを示し、道徳的な嫌悪感と生物学的な理解の間を往復させる、クジラの死が深海の生態系を支えるという発想もまた、死が終点ではなく資源として再編成される局面を示す例として重要である。こうした章が担うのは、自然を擬人化して救済の物語に寄せることではなく、生命の仕組みをそのまま受けやめる態度である。読者にとっては思いないようになりうるが、だからこそ、生を考える際に死を避けて通れないことが納得として残る。 残酷さの描写は刺激ではなく、自然理解のための誠実な入り口として配置されている。最後に、生命の神秘としての長命と短命の戦略、第4部では生命の多様な戦略が単なる寿命の比較ではなく、生存と繁殖の設計として語られる。雑草の章では、千年単位で生きる選択肢があるかのような対比を手がかりに、なぜ短いサイクルで世代を回す生き方が成立しうるのかを考えさせる。樹木の章では、生年を抱え込みながら長く生き続ける存在として捉えられ、動物中心の姿勢とは異なる時間が提示される。ここでの神秘とは、超常的な意味ではなく、環境の変動、繁殖の確率、世代交代の速度といった要因が絡み合って、多様な有の形を生み出していくことへの驚きである。読者は、長生きが常に有利でも、短命が常に不利でもないことを理解し、命の価値は寿命の長さで測る発想から距離を取れるようになるエッセイという形式により、専門用語の壁を高くしすぎずに、進化や生態の視点を生活感覚へ落とし込む点がこの部の読みどころである。結論として、本書は生物学的な視点に支えられた読みやすい短編エッセイとして、多様な生き物の生都市を描きながら、最終的に読者自身の姿勢へと意を返してくる。自然科学に関心がある人はもちろん、命の尊さを抽象的にではなく具体的な出来事として捉え直したい人に向く。反面、捕食や人為的な死など辛い描写を含むため軽い気分転換よりも、考える読書を求めるときに手に取るのが良い。実用面では自然観察の導入として、あるいは食や環境問題を命の連鎖として語るための素材としても役立つ。類書には動物の行動や生態を面白く紹介する本が多いが、本書が際立つのは死を単なる結末ではなく、繁殖、循環共存の問題と結びつけて一貫して医学点にある、感動によりかかりすぎず冷徹な摂理も見据えながら、それでも命が輝く瞬間をまりいとるバランスが姉妹編としての読み答えを生んでいる。ご支援いただける場合は稲垣栄養。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。